3月14日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、道草です。
はい、道草しましょう。
美人さんの話をずっとしてましてね、はい、そして先週はジャンヌ・デュ・バリー国王最後の愛人という思いがけない映画、
はい、映画がね、
ルイ15世の最後の愛人の話をしました、はい、美人さんだったと、うん、でこれなんで見たかというと有名な今有名で役所広司主演のパーフェクトデイズというね、
うん、そうでした。2本立てだった、ね、
見に行ったついでに見たらこのついでも面白かったと
よかったですね。
で本命のパーフェクトデイズはねまだ公開中だと思うのであんまり喋られないんですけど、うん、要はこれトイレ掃除の男の人の話、
役所広司さんですね。で
渋谷区のトイレを掃除、はい、で映画見てびっくりしたのはいろんなトイレがある。あ、当たり前ですけど、
そうですね、
全然違うの作りが、
うん、
これトイレって見まがうようないろんな種類のトイレが出てきます、
うん、
そしたらある日小林純子さんというトイレ設計の第一人者という人のことを知りました。この人
第一人者がそれぞれのエキスパートがいるんですね。
あるんだよね。日本女子大学と、うん、ポンジョっつうんだから、はい、ここの住宅学科に進んだ。
そんな学科があったんですね。
あるんですね。それでね、まあ、夫の転勤で行く先々で設計事務所を探して仕事を続けたと。でこういうことです。
はい、子供が小学校高学年になった頃そろそろいいだろうと事務所を辞めてフリーの設計士として挨拶回りを始めました。そんな1987年5億円をかけた香川県の公衆トイレプロジェクトチャームステーションの設計チームへのお誘いを受けました。女性の視点が欲しいと女性の建築家を探していらしたのです。それは人間にとってトイレとは何かを根本から問い直すプロジェクトでした。公衆トイレといえば 4K 汚い臭い暗い怖いが当たり前、排泄を人前で語るのはタブーでした。80年代にはウォシュレットの広告、お尻だって洗ってほしいが話題になり人々の意識は徐々に変わってきてはいたもののトイレという空間にはまだ誰も注目していなかった。従来の公衆トイレのイメージを払拭し赤ちゃんからお年寄りまで車椅子の人、妊婦、目の不自由な人などあらゆる人が我慢することなく快適に使えるものを作ろうという画期的な試みだったのです、
うん、
アンケート調査で課題を洗い出したり自らを実験台にブースに必要なサイズを測ったり手探りで一から考えるのは本当に面白かったです。変えるとは掘り起こすことであり掘り起こしたものを実際の変革につなげるにはいくつもの要素が合致しなければならないのだとつくづく感じました。誰もが課題を認識していたところにバブル期で企業からの予算がつきマスコミの注目を集めた。それらすべてが揃った時に初めて何かが大きく動き世の中が変わっていくことを学びました、
うん、
あれからおよそ40年公共トイレの役割は大きく変わりました。用が済んだら1秒でも早く出たい場所から抵抗なく入れて気分転換できる憩いの場所にまでなった。町のトイレは今や市民の共有財産です。外出時に排泄の心配をしなくていい、あそこに行けば快適なトイレがあると思えることは社会の豊かさを担保します、
うん、
それだけに社会がトイレに求めるテーマも時代とともに変わってきています、
うん、
90年代には商業施設のトイレを手掛けることが多くとにかく女性が満足するものを作ってくれと言われました。お客の7割を占める女性の要望を取り入れどの施設も競うようにトイレをきれいにしていった。男性トイレも置いてきぼりにしないよう私は外の景色が見える小便コーナーを作るなど、
うん、
自分が男性なら どんなトイレがいいだろうと工夫を重ねました、
うん、
2006年にバリアフリー法が施行されると、高齢者や障害を持った人も利用しやすい設備が公共トイレや交通施設のトイレに求められるようになり、公共トイレ全体の底上げにつながりました。みんながニコニコと幸せになれるトイレを目指し、いいトイレにふさわしい備品がないときは商品開発にも携わりました。例えば滑らない手すりや場所を取らないサニタリーボックスなどです。手すりは体の不自由な人にトイレでの困りごとを聞いたとき、座ったり立ったりするときに手が滑って体を預けられないと知ったのがきっかけでした。新潟県燕市の職人さんに相談すると、手すりの面ごとにプレスを変えてデコボコさせ、体重をかけても滑らない手すりを作ってくれました、
うん、
サニタリーボックスは昔は単壺のようなものがあったのですが、それではすぐに溢れてしまいます。でもサイズを大きくすると今度は場所を取る。そこで縦長で筒状のものを開発しました。こうしてあったらいいなと思うものを形にできないか試行錯誤を重ねてきたのです。本質は現場に宿ること、私は何度も実感してきました。一つは1989年チャームステーションに設置した不死トイレです。母親父親両方が子育てをするべきという希望を込めて、男女それぞれのトイレにおむつ替え用個室を設置したのですが、後からメンテナンスの方に聞くと、不死トイレが使われた形跡はありませんでした、
うん、
設計とは予測の行為です。住宅設計は1対1なので、施主の深層心理まで予測して提案しますが、利用者の範囲が広く社会の動向を反映する公衆トイレにはもっと社会性がある、実態をよくつかむべきだったと反省しました、
うん、
またある公園のトイレの事例は今も立ち返る原点です。事前に現場を朝から夕方まで観察した結果、車椅子の利用者がいたこと、私自身が公衆トイレに怖いイメージを持っていたことから、移動が容易で何かあった時に逃げやすいよう、小便器、洋式トイレ、多機能トイレ、洗い場といった各ブースを独立させました、
うん、
半年後に見に行って驚きました。多機能トイレの内部が破壊されていたのです、
うん、
ドアは外れ、便器は割れ、壁は落書きだらけ、夜は広く快適なスペースに中高生が集まって飲み食いし、ホームレスの人が寝泊まりしていることが分かりました。市民の会に設計者として呼ばれ、どうしてこんな快適な空間にしたのかと問いただされました、公衆トイレはどんな人がどう使うか分からないことや、メンテナンスの重要性を痛感しました。利用者、近隣の人、メンテナンスの人、設置者、関わる人、すべての人がそのトイレの使い方や意義を理解していなければ、設計者がどんな快適なものを作ってもダメなのです。トイレ設計に長く携わる中で心がけているのは、マンネリにならないよう必ず新しいテーマにチャレンジすることです。作ったものに100点をつけることはありません。竣工後は必ず調査に出かけ、どんな人が使っているかを自分の目で確認します。データだけでは実感が伴いませんが、実感があれば意欲も力も湧いてきます。これからも実感を大事にしながら、あらゆる人が幸せになるトイレを追求していきます
だそうです。
素晴らしい
ね、和江さん、
ね、
なんかトイレに入る時もちょっとこれからこう気にしてというか
そうです ね、東京のデパートに行って、うん、トイレを使う時に、うん、本当におしゃれな空間だなっていうのを実感しますね。
ああ、そうするとあまり綺麗だとなんかこう高校生が集まったりするから、
うん、そうです ね、そんなことも
あの デパートのトイレでもそういうことないからね、なんぼ綺麗でば綺麗なこと言うわけですけど、
ですね、
やっぱこういう人もいるんだねっていうことは、ね、
男性用の商用トイレに、うん、あの外の景色が見えるっていうのも心地よいじゃないですか。
いいですかね。この俺もアプリルに来るときに、はい、あの時々お世話になりますけど公衆トイレに、
はい、
もうちょっとじゃあ今度ね、ね、あの次は、
ね、
次はいいやつを作ってもらって
日本トイレ協会という一般社団法人があって、
あるんだね、
あの会長を務めということなんですね。
すごいよね、
素晴らしい。
はい、
それではプラスワンに行きます。
ね、マーベレッジってさ、アメリカではもう20曲以上のヒットがあるんですけど、まあさっきかけた、あの月曜日にかけた曲と明日かけるのが最大ヒットです。
マーベレッジ My Daddy Knows Best。